大会1回目に私に期待した登場に期待しております。こんばんは。
こんばんは。
ダイジェストエイドはですね、駆け足で見たいというのがあります。実際に行ってきました、それとともにちょっとメッセージをしておりますので、よろしくお願いします。
イスラエルで一番もんだね。ね、それが一番のプレゼントも。いや、本当に私はもう魅力はイスラエルにあるから。
風の声に受けて、あなた。
三名です。牧師が残ってらっしゃるので、奥さんと一緒に祈っておしておりますけれども、本当に震災で帰ってまいりました。ありがとうございました。今日の言葉は、念頭のそのルカの3章の2節と4節とともに、それを具体的に今日は1章から、あと3つにポイントを絞って話したいと思っています。一応3章2節と4節を読んでみますね。1章の長くなので、111ページ、トリプルワンですけれども、第3パートと。一つ前の書だと102ページです。ルカの福音書3章2節、アンナスとカヤファが大祭司だった頃、神の言葉がアラノにザカリアの頃までに下った。4節、そのことは預言者エザの言葉の書に書いてある通りである。アラノつく者の声がす。この後、主の道を用意し、主の通りの道をまっすぐにせよ。今日はこの御言葉を覚えつつ、念頭のことを覚えつつ、一章の方からね、学んでいきたいと思っていますので、よろしくお願いします。ただ、今、見てもらった中で、希望っていう言葉ができたんですね。一つは、風間さんが、がんになった時に、神様がこのがんを通して癒してくださって、本当に良くなるという希望があったっていうのが、そこが出てくるんですね。もう一つは、松崎さんが、その電子カルテに、10月頃かな、電子カルテに出た、そのデータを見てるおじさんが、びっくりして、って今日、びっくりして、あんまり良くなってるので、びっくりして、その時に松崎さんに、おじさんが、松崎さんっていうのは、歯医者さんです、彼女自身の。医学的なことが分かってるんですね。で眼性胸水胸膜剥離あってたかなあれ1700cc もあったっていうのはいわゆる私は分からないけど専門的な人がすればがんの最後の症状なんですよね。もうそこにあったらもうあとは死ぬだけっていうそこまで行ったんですね。とはそこから治ってその先生を見てびっくりしてなんて言ったかったら、ね、言ってましたよね。あなたには希望がありますって言ったんですよね。がんの人に向かってあなたには希望があります普通言いませんよね。お医者さんですからね。クリスチャンじゃないお医者さんですよ。ね。ということで言ったんですね。で、実はですね、この言葉を思い出すことがあるんですね。で、ロシア教大使の教会で、パウロ牧師が最後に話した3つだと言ったんですね。ね。一つは、ファミリーホームと言って、次に、エスユーちゃんのことを言って、これも感動的だったんですけど、エスユーちゃんの話をしたときに、日本語から英語にする通訳と、英語からロシア教で、英語にする通訳がいて、でまあ、パウロ牧師がバババンって話して、英語の人がバババンって話して、ロシア系の人が、まあ、パウロ牧師が言ったバンバンって話すわけですね。だからリズムが来るんですけど、そのエシュンちゃんの話をした瞬間にね、そのロシア系大臣の人がね、女性なんですけどね、一歩引いたんですよ。それはもう誰にも分かったんだよ、ってね。で、パウロ牧師も分かって、なんかリズムがね、それまでもちょっと違ったのに、もっと引かれてね、なんかこう、あれポイント外したかなと思ったんですって。でも途中から言ってましたね、ベリックの話もできないし、だから最後までその話をし終わって、で全部説教終わった後に、その通訳の人が泣きながら来たんですよね。日本語英語で通訳を連れて。で実はその一番最初にエッシュンの話をするときに、アメリカのそのサンディエゴにいる方のお嬢さんが、自閉症でしたって話をした。そこから始まったんです。その時に彼女が聞いたんです。確かに分かった我々もあれって思ったんですけどね、なんか言っちゃいけないこと言ったのかなって感じだったんですよね。そしたらね、その方のお嬢さんがね、自閉症だったんですよ。それで泣きながら、私のために私の娘のために祈ってほしいって言ったんですよね。だからドンピシャだったんですよ。わあ、びっくりしますよね。でまあそれはいいとして、で3つ目にダビデ前さんの話をしたんです。まあ、最初は忘れられないあの集会ね、いましたっけ？いなかった。私はその時いましたけど、福岡で持たれた集会だったんですけど、正解でね、ダビデ牧師の奥さんが、ダビデ牧師がギターを弾き終わって降りていったら、一番後ろで待ち構えてて、こう、ね、殴り合いがあったけどね。でね、女の人ってこの日に殴れないんです、かわいらしく。ダビデ、人ね、ヒレコさんね、あんな可愛らしい顔してるのにね、こういうパンチなんですよね。本当に。で、ダビデも一切殴り返さない。それをひたすらこうやってね、こうやって払うんですね。でね、足も使ってました。こうやって払ってました。蹴ってますね。こうやってパッとこうやってこんなことしちゃってましたね。で、パンチで説教したら、後ろになんか言いながらやるんですよね、奥さんの。で、前の奥さんも、うわっと止めるためにこう言いながらやってて、ね、今笑ってますけど、その時シビアですよ。みんな慌てて止めに入って。その理由は何かって、その話から始まったら、そこから。でみんな笑っててですね。でご主人が、前田牧師は麻薬で 精神病だった。奥さんは統合失調症の10代から入退院を繰り返して、精神病院には開放病棟、閉鎖病棟、それから独房っていうのがあるんです。閉鎖病棟までよくしたのは、独房は自殺する恐れ、他人に危害を加える恐れな人は入れられる。ずっとじゃない、ある期間。でその時は下から食事を入れて、スプーンや箸は絶対渡しません。それで自殺したりする。そういう感じなんです。だから変な言い方、その間だから手で食べなきゃいけない。危ないからね、守るために。その閉鎖病棟だからって、独房まで入った人なんですね、奥さんの。ご主人はそこは行かないけど、閉鎖病棟にも行ってて、で精神病院で出会ってしまって、介護病棟に行った時に、で、お医者さんの知らない間に結婚を精神病院の人、中間に立てて、役者わからないからでしょうね、勝手にしちゃったんですよ。で、それで言われた言葉が、絶対子供は作るなよって言われた。もうしてしまったら仕方ないけど、絶対子供は作るなよ。まあ、それは普通に言ってそうです。ね、で、実際北九州にいた時に、修羅場になった時に、その同じアパートに、僕主婦がいて、まあ、まだ若かった僕主婦がいて、北九州の僕主婦がいて、それでそこで出会って、エッサの神経で救われて、2、3回経った時にその喧嘩だったんですよ、ね。で、その時に前に来られて、秋元副社員乗った時に、ね、面白く言ってましたよね。パンチがいいじゃないと、こうやってやったってね、また、やっぱりみんな笑ってましたよね。その時にも予言があったんですね。あなたは癒されますんでね。で、しっかりと教会に来て繋がるならば、神の座となりますって言ったんですよね。で、今ね、いろんなことがありましたよ。はしょりますよ。今、東京安定教会の、賛美の責任者です。アンテオクの賛美の責任者ですよ。これはやっぱりね、ロクさんはね、昔知ってる人はびっくりします。あの人はね、治ったんだけどね、社会的な適応力はなかったんです。ただしね、北九州から長崎までね、その後長崎まで展開してきて、普通3時間かかるところ、いつも2時間から2時間半って来てたんですけど、毎週以上に帰ってたんですね。そしてその時にロクさんがね、シュークリームを作ってきたりね、お菓子を作ってるんですよね。うまいんですよ、それが。で、1個やるのじゃない、100個ぐらい作ってくる。だから他の人たちもね、なんかね、別に競争なくてね、いい意味で、ね、燃えてきちゃってね、あの頃の個人会すごかったの。これでも長崎教会、いつも愛参会がね、楽しくて面白くて、あったかくてよかったんですよ、あの頃ね。だから、あの方はそういうことはすごくいいんですけど、予言もよかったんですけど、社会的的なことがあったんですね。僕はね、東京行ってね、仕事始めたんですけど、いろんな仕事があって、ベッドメイキングをしたんです。ベッドメイキングの仕事してて、よかったなと思ってたらね、上司、一般の社会のね、上司ですよ、全くの世の中の人ですよ、クリスチャンの前の上司が認めてくれて、あなたは中止だからってね、管理職になったんですよ。それ全部シフト組んでいろいろやるって管理職。これでね、3年前かな、2年前かな、忘れたけど、夏の白馬キャンプの時に、また前田さんたちはね、子供たちが全然親しかったし、それ親しいから、子供たちがね、パッとやってきてね、エレベーターの前で会った時にね、あっ、ね、今日これ、お母さん今ね、うちのね、家族で1万で稼いでんだとか言ってね、すぐ誰かに話せるから、それでね、額は言いませんけど、何十万稼いでんだってお母さん1万稼いでんだ、何十万よとか言ってね、平気でそうかとか言われてですね、子供まで明るくしてましたけど、私びっくりした。いや、社会に出て行って仕事をして管理職をやってね、昔をしてたら管理職は絶対できませんよね。本当に素敵ですよね。で、今日はその話をしたんじゃなくて、なぜ希望って言ったんだけど、その話をしたらみんな感動してね、これで感動して、それで、実は子供を作っちゃいけないと言われたのに、6人子供ができてますって言ったらね、笑いと共に、おおって言って、孫も3人いますって言ったら、また笑いと共におおって言って、それで、さっき賛美したイサヤちゃん、イサヤって言うんですけど、イサヤちゃんが、実は子供ですって言った時に、今度は笑いじゃなくてね、みんな泣き倒したんですよ。ロシア教会の人が。で、イサヤちゃんも笑いながら泣いててね、私もパッと見たら泣いててね、知ってるでしょ、喧嘩の時から。喧嘩の時から知ってるし、ね。しばらく一緒に教会に、ね、来て、ね、うちの子供たちとすぐ仲いいから、やっぱ感動しましたよね。でね、でもそのことじゃなくてね、実は2006年かなんかにね、浦上天主堂でね、ゴスペルクラブがコンサートしたんです。ね、その時、前田さんを呼んだら秋元聖子をもらって、ダビデ前田さんを。ね、その時、北九州に寄ってきたんです。昔の主治医、ね。で、奥さんのことも知ってる主治医なんですね、2人の主治医。で、その先生は、まあ、それなりの権威のある先生なんだけど、と関わった子供の人はちょっと見たんだけど、人生に関わった患者さんが30人ぐらいいるんですって、30人余りね、そちょっと関わったり、人生に関わったりとかね、かなり関わったり、で、一人も治ってないんです、完治はいないんですって、前田さん夫婦たち行きが完治したんですって、言われたんですって、あなた方は私にとって、医者は私にとって希望なんですって、それを恨みでそう言ったんですよ、彼は。 ね、実は今北九州って寄ってきたらその主治医の先生からね30以上の患者を、ね、その人生からちょっとね人生変わってみてきたけど完治したのはあなた方だけであなた方は私の希望だって言われたってでこう言ったんですよ。でも私が希望じゃないってイエス・キリストは希望ですかっこいいんだから忘れないな。でも本当に感動したんですよ。その時希望って言われたその先生が今がんの先生がねデンティストの彼女に希望があるって言ったんですよ。で風間さんは自分でね病気の時にがんであと3回とかの時に希望があったんですよ。これはね普通じゃないですよ ね, ね何が希望がありますか。前さんってどうですよ。イエス・キリストは希望なんですよ。でイエス・キリストっていうのは何かって言葉を変えればイエス・キリストは神の言葉でしょ。ヨハネの福音書がそう書いてあるんですよね。神の言葉でしょ。神の言葉に希望があるんです、ね、でね今日ねこの神の言葉が望んだんじゃないですか。リバイバルが始まったっていう。でリバイバルがいよいよ始まっていたんですよ ね, で、まあ、ねでこれはねリバイバルって、ね、なんかねすっごい人が救われてそういうのを見るんですけどそう言われてもピンとこない人もなると思うんですけどで具体的に言うと何かというとあなたが祈ってる人あなたにとって最も大事な人が本当にイエス様を信じて本当に喜んで礼拝をしたりあるいはある方は今度は逆に神様のために働きをしたりそういうことをねその皆さんの大切な人一人は大事なのでその家族や親族や友人でそういう人たちがことごとくそうなって一緒に神様を礼拝して神の働きをするようになるっていうのはリバイバルなんです。ブワーって人が座れるんだけどそういう人なんか分かってるか分からないんだけど具体的に考えたらそのあなたの大切な人がそうなるっていうそれをイメージしてみてください。あるいは自分が本当に元気になって輝いて神様の奉仕をしているとかこれがリバイバル具体的だったら感動しません。もうちょっと喜んでいやそれが始まったぞっていう具体的だぞっていうことなんですよ。おうち牧師の誕生日とともにいくつだったか知らないけど誕生日だったね、ここ始まったぞっていうことなんですよね。でその時にではもう一つはね神の言葉が始まったんだけど主の道を用意し主の道をまっすぐにせよって書いてあるんですね。ちょっと走らないと時間がなくなるからね用意し、ね、主の道をまっすぐにせよって書いてあったんですけどもこれは、この時この聖書に書いてる時はバプテスマのまでに神様は望んで言葉を与えてそして旧約のバプテスマを解いて交渉外に入るイエス様交渉外に入るイエス様の道の内をしなさいってことだ。この今はじゃあ何かって言ったらリバイバルが始まりましたってリバイバルは我々とリバイバルは週末の時のリバイバルです。黙示録に残ってくるリバイバル、もちろん黙示録前から始まりますよ。始まりますけどピークは黙示録の時です。その週末のリバイバルおよび週末の使命ってのがあるんですね。それが始まったその、まあ、再臨今度は2回目に来る再臨の前再臨のための道の内をしなさいよっていうことなんですよ。なんで我々にはそういう使命があるんですよね。でね、今日具体的な話をします。じゃあ再臨のための道の内をしなさいときにじゃあ一番最初の時の交渉外の道の内をしたバプテスマの流れはどうだったのかというとで今日もバプテスマの流れの誕生にまつわってちょっと学んでいただきます、ね、女から生まれたものの中で一番優れているのはそうバプテスマの流れです、ね、でもその一番優れているバプテスマの流れは私の方が偉いのですエースさんを信じてるからただそれだけの理由でそれでエースさんが言ったからね。でも肉なる人間としては最高の人がバプテスマの花なんでデスさんがそう言ったから。でそのバプテスマの花とお父さんとお母さんがザカリアとエリサベスなんです。で皆さん知ってますか。子供はね親の影響を受けるんです。三つ子の魂100まで、ただ成人して親のせいにしちゃうとでも小さく受けるんです。例えばあそこで、カンボジアの個人で面白いと言います。前田さんが一生懸命日本語で教えるんですってなかなか覚えない。でも前田さん好きで教えてないけど鼻歌で歌ってる日本語の歌は教えてないのに覚えるんですって。すごくわかります。そんなこと言っちゃダメでしょ。ダメって言ってもダメ。お母さん言ってる通りに言いますね、そうですよね。すごい影響を受けるわけですよね。バプテスマの中には女から生まれた一番優れたものだったんです。その子供を託されたのがタカリアとエリサベスなんです。どういうことだったと思いますか。いいですか。一緒に戻りましょう。3つのポイントでさっと話しますからね。5節から一緒の5節から7節。ユダヤの王のヘロドの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。お父さん祭司でした。彼の妻はアロンの子孫で名はエリサベスと言った。エリサベスです。5節6節2人とも 神の前に正しく主のすべての戒めと定めと落ちとなく含み行っていた。だから今で言うとすごく忠実に誠実に真面目にきちんと教会の奉仕をし教会やってた、あるいは世の中的に言ったら仕事をきちんとしてたってことです。分かりやすいかね。そういう人です。ところがエリサベトは不妊の女だったので彼らに子はなく2人とももう年を取っていた。当時の社会では子供ができないのは祝福を受けてないってことだった。もうちょっと強く言うといいですか、当時ですよ、もうちょっと強く言うと神に呪われてる、そこまで言わないとそれに近いというふうに思われた。おかしいじゃないですか。聖書が神の前に正しくって言ってて、聖書が落ちとなく神を行って言ってんだから、本当に彼らは神様の前に誠実に忠実に仕えてた。子供がなくても文句も言わずに、でも子供、これ後見たら分かりますけど子供が欲しかったんです。本当に欲しかったんです。だから子供いらないって言ってんならいいけど、本当に子供を願っていて忠実に仕えてるのに、これ見る限り文句言ってないと思いますよね。なのに与えられないんですよ、祝福を受けられないんですよ。おかしいと思いません？ではね、私たちの人生にもね、ちゃんと神様に従って言ってるのに願ってることは叶わない。それどころか全然逆だって、この時もう年を取ってたってね、後を考えるとね、ちょっとの年を取る方じゃない。おそらくもう奥さんのエリザベツは生理学的には子供を産めない状態だったんだと思う。それぐらい年を取ってたんだと思う。つまり忠実に仕えてきたのに、願っているのに願いを答えられないでもう年を取ってしまってたってことなんですよ。神様の意地悪って感じじゃないですか。普通で言ったら、普通で言ったら、そうですよね。でね、皆さんこういう状況になった時にね、日本人はね、どういうかどうか、一般的には、罰が当たったっていうんです。聖書じゃないですよ。全然聖書ないですよ。でもありません、何かあったらね、いや、何か悪いことしたのかな、何か罪があるのかなって、誰かうまくいってないとね、ヨブの友人、何か罪を犯したんでしょう。いや、言いませんか、口ではなくても暗黙の目で言ってませんか。いや、そういう傾向ありませんか、日本人って。あの、いい悪いして、俺を言って、自分に対しても、人に対しても。だって、秋元牧師が、奉仕の杉で倒れたんです。秋元牧師の教会、帰る現地だったから、ね、こう紙に持たされて、約束献金って言われてね、祈って献金書くんですよ。で、その献金も入れて、その献金のためにアルバイトを探して、アルバイトしたんですよ。これ、すごい奉仕杉で倒れたの、血が入って。でも、その時、彼は思ったんですね、裁かれてるんじゃないかって。で、それ思いますよ、普通日本人って。思った、裁かれてるんじゃないか。なんと私は悪かったのかって、友達も来てですね、お見舞いに来てくれて、日はまた昇るって言ってくれたけど、あくまで賢いんですね、日はまた昇るってことは今沈んでるのかって思うわけですよね。つまり何かって言ったらマイナスでしょ。それが結局今マイナスだよってこと言ってるんでしょ。で神様に祈ったんですよね。全然違うことがあるだって、これは恵みの時で備えの時だから、今日の病院に訓練があるからしっかり備えなさいって言われて、彼は切り替えたんです。裁かれてるんじゃないって、これは備えなんだって。ロマ書800回読んだんです。それが彼の信仰ということを語る土台になってるんです。若き日に800回ですよ。やっぱりこれはね、信仰語るでしょ、あの人。パウロの使命でしょ。やっぱりそこが土台ですよ。でその時にいろいろ祈って、いろいろ答え、さっきあのセミナーでありましたよね。ガンが消えてた、あかんじゃなくて、その消えたとかね。さっぱりいっぱい体験したんです。でその時に上手になったことやってるんですよ。だから、で今はね、言うじゃん、その病気になったこと何もマイナスなかった。むしろ私の武器だったって、あれ今になったら本当にその通りです。でも今になったらですよ、普通その時はね、なんか裁かれたのかなって、みんなもですね、ね、今日また登るよ、今沈んでるけどってそういうことでしょ。で皆さん、自分に対して人に対してね、うまくいかない時、これはっきり言って祝福されてない、ちょっと悪く呪われてるわけでしょ。願ってるのに答えられないんだから、そんなに本当に答えられないのはなんかあるんじゃないって、人みたいに自分みたいに愛にしないでね、気をつけましょう。罪を指摘するのは神に任せましょう。神様に言われたら悔やみましょうね。ちゃんと神は罪は、あの罪はおろそかにしませんから、きちっと悔やんでください。真剣に一回ね、もし許されるから、人のことを愛に言わないよ、ね、で、皆さんね、マイナスにすぐ思いませんか。答えられなかったなかったら、やっぱり私がダメなのかしら、こうなのかしら、やってうまくいかないときは、あの人やっぱりダメなのかしらって、これね、福音的じゃないんです。まして感謝を知っている少女の人は、これは間違いです。なぜダカリアとエサベタすることがなかったんですか。なぜこんなに忠実だったのに、なんでバブテスマのヨハネのお父さんとお母さんですよ。 イエス様の一度前をする人ですよ。その方の両親ですよ。やっぱ普通の子じゃないですよね。そうですよね。女である前で一番優れたものってさ言った方の両親だったんですよね。特別な訓練があったんで、我らで再臨の主の一度前をすることは使命なんです。他にもそういう現場ありますよ。でも我々もそれは皆さん来ますよ。訓練が感謝をしなかったらとても耐えれないらしいんだけど感謝してるのがいいことですよね。どんなマイナスがあってもあって、あとあと余命3ヶ月って言って松崎さんがお医者さんが歯医者さんだから分かると思う、医学的に。でその眼性胸水胸水が何回か1700日たまるところで最後の症状って分かってるんですよね。それなのにそこから逆転するっていうのは感謝を知ってるってのはすごいですよね。これがクリスチャンの特権ですよね。希望があるんですよ。キリストと神の言葉がで、この時ね、なんで通報されなかったのって特別な使命があったんですよ。いや、通報されないことはありません。きっとあると思いますよ。だってそういう使命を持っている場合だから。だって牧師の子生きる可能性あるんですよ。少なくともね、子供の方は生きると思います。私は自分を生きると自分は思ってますけど断言はしません。いつだって分からないって書いてあるから。でもまず生きるだろうと思ってますよね。そしたらやっぱり普通の訓練じゃないとも通りますよね。それは牧師の時代できるなら、それはそこまで通りますよね。なのでそういう使命があると思って。でも二つ目いきますよ。二つ目、神はちゃんとね、子供を与えられるんです。時間がないからもうきちんと言いませんけど、ダカリアで育てた、ダカリアは祭司だから24組あるんです。24組ね。私のお姉ちゃんの時の中学校のクラスが23組か24組だった。私の時は12組あ、13組か、ね、すごい時代ですよね。今は5、6組でしょ、ね、で24組あった。その中の組で順番でこう抱くんですけど、彼らの組になってくじを引いた人はその中に入れる。で、ダカリアが入ったんです。当たって、で、みんな祈ってたの。そしたらね、天使が来たんですよ、講談の右に。はい、天使に会ったことのある人、遠慮なく。あ、いないですか。あの、私もまだ会ったことはない。いや、もしかしたら会ってるんだけど気づいてないだけかもしれない。でもとにかく私は自覚したってことはない。パルコスもまだないって言ってましたね。でもいつか会えるんじゃないかと期待してますけど。ただね、昔ね、ホフライダー子羊という歌を、ね、歌ったことがあった。ハグウェイ商品ね。あの頃ね、毎週だったんですよね。そしたらね、キーボードの人がね、僕聞くとね、あるすごい素敵な音がね、聞こえてきたんです。で、私はその人が出してると思っててね、毎週これだから、その歌が聞こえてくるとね、なんか心がクルッと引き上がって、すごい臨在くるんですよ。で、あの頃、サムの中で初めて来た人が、いきなり悔い改めて救われたり、癒しのことにしょっちゅう思ってたんです。すごい臨在だったんです。で、レコーディングになったんですよ。それでみんなで楽器鳴らしてやって、それでこうやってた時に、その歌が聞こえないから、何やってんの、あの音出してよって言ったの。はって、いや、あの音だって、あの音ってどの音、あの音ってどの音って言ってね、分かったことはね、それはね、誰も弾いてなかったんですよ。私はあれは私はですよ、皆さんはおかしいと思ってるんです。私は本当に毎日口に聞こえたから、あれは天から聞こえた声だと本気で思ってるんです。あの時ちょっと普通じゃなかったから、いろんな人が救われて言わされてしたら。で、だからそれはあるんですけど、会ったことはない。会ったことない人います。面白いね、天使だったらね、恐れたって言われるんですよ。なんかね、天使だったらお待ちしてました、アレルヤ恐れたって書いてある。で、皆さん、これ神殿で天使が来たからすごい清さがあったと思うんです。で、ものすごく話が時間ないから恥ずかしい話だけど、失敗談を話しますね。私昔熊本にしょっちゅうね、紀藤院に行ってたんです。今はじゃなくて昔ね、初期、今は長崎でいるけど断食に行ってた、ね、その紀藤院の横に大きな教会があってね、しょっちゅう断食に行ってて、ある行った時、行った時3日断食のためで行って、2日目に隣の大きな教会に行ったら、教会にお菓子と果物が置いてあって、自由に食べていいやつね、買って取っていいやつね、自由に食べていいやつね。うわーっと思いながらね、目の毒だと思ってね、買おうとしたら気が付いたら持って帰ってたで、終わってから食べようと思って置いてたら、そのまま食べちゃった恥ずかしい話ですよね、断食できなくてね。わいだーっと思ってたらですね、次の日の朝にですね、その一人の先生がですね、まあ他教会だから先生って言うんですよね、木原先生、今日はこの朝、証をお願いいたしますってですね、まさか食べましたって証もできないですよ、ひえーとかね、でも奉仕は断らないって主義ですから、分かりましたって言って講談に立ったんですね。で、まあ、嘘はつかないで、でも別に言う必要もないと思ったんです。つまずいちゃいけないからね、終わってからね、言ったらいいと思った。そしたらね、立ったらね、ものすごい強さがあった。ちょっとそうしか言いようがない、神がいたって言ったのが、ちょっととにかく強さがあった、今でも覚えてます。これ、ね、立つとね、そこにすごい強さがあってね、体が震えてきたんです。で、怖くて涙が出てきたんです。 怖いってのは不安じゃなくてな、清さの生きえっていうか恐れですよね。体が震えてきてね、涙が出てきてね、それで ね明かしてないですよね。すいません、私はあのお菓子を食べました、情けないですよね。全部こな情けない話だから、情けない。だけどあの清さ忘れない。本当に死の清さに触れた人っていうのはやっぱりこう そうなるんですね。だからそういう方だと、だから恐れ、あんまり清さが恐れたんでしょうね。そしたら天使がなくて言ったらね、恐れなくていいんですよ、怖がることはないって。だからね、嬉しく思いません？旧約聖書で一番戦士は誰か知ってますか？ダビデ王様ね。ダビデって人もいるけど、ダビデ王様戦士って誰でしょう？旧約聖書で王子さんたちは払わないといけないね。王子さんたちは子供よっしゃって言ってたよね。いたよね、王子家にね。ヨシアですよね、一番の選手。ところがヨシア記が一番恐れるなってことが多いんです。それで弟子たちにイエスさんを一番言ったことがしたのがシャロームなんです、平安があれなんです。それでね、一番戦いの弟子に恐れるなってということはヨシアを恐れたんですよ。でもその代わりに神が恐れるなって言ったことに力を受けて勝利を取ったし、弟子たちは不安になったことにイエス様は平安があれって言ってきてくださって平安をもらったんですね。ちょっと今日のテーマじゃないからこれ以上言いませんけど、嬉しいですよね。そして高い高いやっていった後に、あなたの願いは聞かれましたって言った。しかもその名前をはね、願いは聞かれました、条件ないでしょ、願いは聞かれました、名前はヨハネ、ね、でお腹の中にいる時からはあのブドウ酒は飲まない、聖霊に出される、人々の心を神に立ち返らせる、そして水の名前をするって、もう書いてもらってみました、時間がないから。つまり男の子、名前、どんな風に生きるか、使命、全部言ったらものすごい具体的でしょ。こんだけ具体的に言われたらですね、待ち望んでいたんだから、ハレルヤとかね、天使さんもありがとうとかね、やっと答えられるって言ったらいいのに、言わなかったんですよね。うちにのとみちゃんっていうの、あやさんの後輩がね、で、信仰告白って毎週やってるの。で、いろんな告白をするんだけど、必ず言うことがある。ね、こういうことね。私は、惑わされることなく、使命も同じで、ね、で、好みで、見心の人と必ずにこの結婚しますと告白をするんですよ、毎週。ね、いや、救いのことも告白するし、癒しのことも告白するんですよ。でもそれも言う、必ず惑わされることなくって言うんですよね。それが面白いんですけど、そこに天使がやってきてね、のぞみちゃんの前でね、言うわけですよ。あなたの願いを聞かれました、あなたは惑わされることなく使命が同じで好みのタイプと見心の結婚ができますって言ったらですね、のぞみちゃんにこうやって右手を上げてるんですけど、両手上げてやるんですよ、こうやってね。とはね、ザーカイは、ダカリアは全く違う話なんです。18節ね、私は何によってそれを知ることができましょうか。私はもう年寄りですけど、妻も年を取ってます。どういうことか、無理ですよって言ったんですよ。でこれはね、奥さんはおそらく生理学的に、医学的に子供ができないからだよねって言ったと思うんです。だから思わずも、いや、無理ですよ。もし10年前に来てたら、あれれって言ったかもしれない。5年前だったら、え、本当ですかって言ったかもしれない。3年前なら、本当って言ったかもしれない。でももう無理ですよって言った。モーセもそうでしょ。40歳で使命に目覚めて立ったら、みんなに受け入れられなくて、荒野に行って、羊飼いになって、ね、エディスポーズって最悪だから、おそらくね、60歳ぐらいだったらね、モーセモーセって言われたらね、待ってましたって言ったでしょうね。70歳ぐらいだったらね、分かりましたとかね、75歳でもね、はいって言ったでしょうね。80歳の時なんて言ったら、私はダメです、他を使わせてくださいって。あれ日本人じゃないんですよ、日本人は3回断ってから引き受けるから、それじゃないです、あれ本当に断ったんです、もうダメだって。面白いんですよね、この時ダカリアはもうダメだって、無理ですよって言ったんですよ。でもしあなたが神様だったらどうします？私が神だったらね、ダカリアに言うわけですね、すいません、当時牧師が悪役になってもらって ね無理ですよって言ったらね、だからや、ね、ペトロですけど、ねせっかく約束の成就に来たのに、分かった、3回だったらまた来るから、再試験ね、さようならって言うあるいはね、そうか、信じないのか、じゃあ1回その特訓コースとか言ってね、こういう感じですよね。いや、そうだと思いませんか、普通。結構自分でそう思ってませんか、あ、こんなんじゃもらえない約束って。ところがね、面白いね。 すごい神様愛を感じる。19節、私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この力の訪れを伝えるように使わされている。20節、見なさい、これらのことが起こる日まで、つまり、子供を与えられるよって、約束は成就するよって、ただし、それまであなたは物が言えず、話せなくなる、押しになってしまうと。私の言葉を信じなかったからの、かわいそうだね、信じなかったからというと、でも信じなかったから、私の言葉はその程度でも実現します。つまり、不信仰だったけど、子供は約束通り与える。私は約束したことはないと使わない。その通りになると言ったんで、今日二つ目はね、不信仰だったということを言いたいんじゃない。あんまり長かったので、ダカリアは受け取れなかったんです、神の言葉を。せっかく来た。でもこの言葉は条件なしだったの。あなたの願いは聞かれたって。もしくは求めなさい、そうすれば与えられますだったら求めなきゃいけない。条件ついてるから。でもあなたの願いは聞かれたって条件なしでしょ。リバイバルが始まりました、条件ありますか。始まっちゃったんですよ。これすごい、いやもっと感動してほしいんだけどな。始まっちゃったんですよ。ということは、現れてくるぞってことですよ。いたら。僕嬉しそうに言うんですよね、来たらね。なんかね、いつも最初の頃はね、アタックが強いですねって言うんですよ。今日はそうじゃないですね。なんかにこやかにですね、今日、ね、ある姉妹から電話かかってきて、今日来ることになりました。ええー、って言ってですね、私も感動しましたよね。だって、おうち牧師が電話かかって呼んだわけじゃないでしょ。いや、小さなことだと思うけどね、長い間、ましのって教会にとっては、これ、手ほどの雲だけどね、手ほどの雲の後に大雨が来るんですよ。手ほどの雲の後に。だって、誰かが何もしたわけじゃないでしょ。手ほどの雲の後に大雨が来るんですよ。だからね、やっぱね、そのときだけ始めてるんですよね。で、この時ね、だから、長すぎたから信じられなかったんですよ。でも主の言葉は成就したんです。ただし話さなかった。これは愛です。意地悪したんじゃありません。なぜそれがあるか、ここでこれで終わりますからね。3つの57節から追加してる差別は子供を産みます、ね、だからね、まあ余談ですけど、子供が生まれるまで良かったことが一つは惜しいなったので、夫婦喧嘩をしなかったと思う。あやさんに伝言、片っ端が黙れば夫婦喧嘩は成り立たない。分かっていても泥棒言う。それで、ごめんなさい、次は子供が生まれます。そしたら、ここからですね、主がエリサベスに大きな声をかけてと聞いて、彼女と共に喜んだって。神様の言葉の成就は本人だけじゃなくて、周りの人も喜ぶんです。いいですか、あなたが祝福されたら、あなたの愛する人が祝福されたら、その人とあなただけじゃなくて、たくさんの人が祝福されて喜ぶんですよ。だからクリスチャンはね、もっと祝福を大胆に受けていいんです。それは他の人にとっての祝福になるから。で、そしてその後に8日目には割礼して名前を付けるのはもう習慣だったので、名前を付けることになって、当時の文化ではお父さんが名前を取る。日本でも例えば私は、本名誠っていう字ですね、真実の真実の誠ね。例えばそしたらうちの子供は真一とかね、真二とかね、女の子は真子とかね、真美とかね、あるじゃないですか、こうやって名前を取って。最近はしないけど昔良かったじゃないですか。で、当時の社会ではお父さんから名前を譲る、あるいは親戚の誰から名前を受けるっていうのが文化なんです。で、これを違う名前をつけるっていうのはちょっと普通じゃないんです。例えば今死の時から普通にね、うちの子なんてエルサレムとかね、ダニエルとか普通につけてるけど、誰も驚かないです。死の時の人は最初にヨハネってつけた時はね、聖書者だった。まして次男のベニヤミンなんてとんでもないことだった。いや本当に今は全然普通ですけど、この時だってヨハネってつけるのはすごい勇気がいったの。でもお母さんは名前ヨハネだって言ったわけでしょ。主にしたかったわけでしょ。そしてその後、そんなことはないって言ったら、じゃあお父さんに行こうって、お父さんが書き板にヨハネって書いたんですよ。これ簡単なことじゃないんですよ。推しになって嫁ぎとか奥さんの中がどんどん良くなってくる。あ、神様すごいな、ヨハネだ、名前だった、言うたように神様すごいな、俺バカだった、神様すごいな、俺バカだった、神に従おうって頭じゃなくて身に染みて体験したんです。神の暮らしにはね、皆さん主の時から聞き従いとか感謝はね、知らない人いません。みんな知ってますよ、主の時から。でもそれが身についてるかどうかはね、また別物なんです。で、懲らしめと訓練を取るとね、身につくんですね。祈ったら祝福されるとみんな知ってるけど、祈るかどうかは別物なんです。追い詰められたら祈るんですね。年は越してこんなに言ったことは見たことはない。ね。 そしたらその口でバーッと開けた。で最初に言った言葉は神を褒めたたえたって書いてある。最後に言った言葉は私も友達を取っています、これでもできません、無理だって言って信仰なんです。神の言葉の逆を言ったんです最後は。でも惜しいなって懲らしめたの最初の言葉は神を褒めたたえたんですよ。でお互い懲らしめ通りませんか。嬉しくないですね。でもそれは本当に従うもの、神を賛美するものの実質を作るんです。知識じゃなくて実質を。そしてこのバプテスマの羽の子供を育てることが始まった本番が。でもう時間内で終わりますけども皆さん忠実に指定したら使えてるのにすぐうまくいかないってね、落ち込んだりね、人を責めたりしてもやめましょう。神の特別な祝福が待ってるから。そうですね、神がやるって言ったらやってくださるんです。直すって言ったら直すんです。あるいは救ったら救うんです。神様の言葉は必ずそうなんです。私たちの少々の不信仰失敗があっても、神が約束されたらそうなるんです。ただし、懲らしめが来ます。それは私たちが本当に信じた器、神を賛美する器の実質ね、知識じゃなくて、それを身につけるだけですよね。その訓練がなさるんです。それを覚えてください。それはまず道のないんですよ。主が働くための。で、おそらくね、これから来るんじゃなくて、今そこを真っ最中、真っ最中だと思います。あるいはもうそろそろ成就が始まってきて、そろそろ頑張っていかなきゃいけない人もいるでしょう。どこであってもね、彼の技が始まってきますので、一緒に期待していただきたいというふうに思います。お願いします。天皇様、駆け足になりましたけれども、見事をありがとうございます。あなたは一人の神様で、奇跡をなされる神ですから、ありがとうございます。一人一人がいろんなところを通ってますが、本当に神様の技ということができるようにしてください。お祈りしたいと思いますが、罪があると言われませんので、まず手をしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願いを主の前に素直に大胆に求めてください。主はその願いに応えられます。イエス様、あなたは人々に触れ癒しと奇跡をなってください。主イエスキリストの名によって心と体を癒される。肘っていうんでしょうかね、肘、関節の痛み、イエス様って命ずる。癒されよ。耳を聞こえるようにしてください。難聴の耳を聞こえるようにしてください。イエス様によって。耳を聞こえるようになれ。なんか、すごくここにいる方じゃないんですけど、すごく将来に対して恐れを持っている人がいます。口ではすごい強気なことを言っているんですけど、すごく深いところに将来に対して恐れと不安を持っている方がいらっしゃいます。その方の恐れと不安を取ってください。神様にある平安を持つことができる。恐れと不安にその人の力を出ていけ。境内に関して、恐れてるわけじゃないんだけども、なんか大丈夫かなと思ってる人いるんですけども、境内に関しては私による頼むとき安心しなさい、支えられます、それを心配するよりもなんかこのそのことよりも別のことをあなたはもっと心にかけなさい。お金のことに気を向けていると大切なものを見失います。あなたは気を向けなければ、ね、他のことがあります。お金のことに気を向けている結果、その大切なものを見失わないようにしなさい。経済に関しては守られます。ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れ、生活に触れ、祝福を表してください。イエス様の名前によってお願いいたします。
アメン。
ありがとうございます。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今のうちのとこしえまでも豊かに限りなくありますよ。アーメン。